ーゼスクレーシネマ、楽しもう映画の秘密のコーナーです。映画好きの南谷、映画の配給に関わっていらっしゃるフリーマンオフィスの中村麻里さんと毎月1回旬の映画ネタについてお話ししようというコーナーです。麻里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月のおすすめはなんとこう二人が笑うとこからも
そうですね、あのド派手なポスターをもしかしたらすでにご覧いただいている方がいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、恋するリベラーチェ、
はい、
はい、こちらあのスティーブン・ソーダバーグの、最後の劇場公開作と言われている作品なんですけれども、
うん、そうなんですか。
はい、あの本国では実はちょっとこう実は本作、うん、若干ゲイ色のある作品で、う
ん、
若干どころかなんで、はい、あの本国の方ではちょっとまあ、うん、テレビの方での公開という形になったんですけれども、はい、ヨーロッパとかはもう、はい、あの公開して劇場公開して大ヒットを飛ばした作品なんですが、はい、はい、日本でも無事に公開に、はい、
こぎつけた、
こぎつけた、
あ、そうか、アメリカなんでダメなの？
そうだからあのもし劇場公開してたら、うん、アカデミーもって言われてたくらいなんですけれども、はい、まあ、ちょっと残念ながら、うん、そうなんですよ、ちょっと。
アメリカでは
できなかった、
なんかアメリカ権利をね守るこう団体が多すぎるあまりちょっと縛りがきつくなったり
なのかもしれないです ね。
ヨーロッパはそういう意味で結構ね、はい、自由に、
ね、そうですね、
はい、国同士が集まってできてる大陸だからっていうのもあるでしょう ね、
そうですね、はい、
まあこの恋するリベラーチェですね、
はい、
まずはこのねゲイカップルを演じる主演の2人の
とんでもない2人が
マイケル・ダグラスとマットデーモンです。
はい、もうすごいです二人の演技が。
ね、あのまずね、私ね、その体重をあんなにコントロール、はい、一つの映画の中で、まあボクサーの役でもないのに、
そうですね。
すごすぎる。
すごいですよね。うん、さらにあのまあこれ実はリベラーチェという、はい、あの50年代から70年代に本当にあの活躍してた、うん、あのピアニストエンターテイナーなんですけども、はい、あの世界で最も稼ぐ、うん、あのピアニストと言われてたくらい、うん、あのすごいギャランティーが
そういうことでもあったわけね。
そうなんですよ、ギネスでも記録が当時残ってて、はい、でさらに何よりもすごいのが彼の衣装とステージ、
はいはい、
ド派手です、
はい、
とんでもないですね。
宝塚も真っ青みたいな感じ
です。真っ青でもう本当にあの毎晩紅白歌合戦みたいな感じですかね、
はい、毎晩これねキラキラキラキラね、キラキラ、
はい、本物のダイヤとか本当につけて、
そうなんだ。
そうですよ、あの本当にもう今からもう40年とか前なのに、はいはい、あの電飾付きの衣装とかで本当に三河さんとか、
うん、小林幸子さんとか
みたいな、
三輪明宏さんとか、
そんな感じですね。もうそれ先駆者です。
ああ、そういう人なんだ。はい、でリベラーチェ。
リベラーチェ。
はい、
で、あの本当に世界が恋したピアニストと言われるくらい、はい、テクニックもすごかったんですけれども、はい、今でも多くのアーティストたちが彼をこうリスペクトしてて、うん、レディーガガとかも本当にうん、彼を。に影響を受けてるというか、
その頃まだ DVD、ね、技術がそんなに発達してないから、ね、いい記録は残ってないかもしれない。
写真が多いんですよね、うん、でも本当に本国のリベラーチェのその衣装とかの本を見たんですけども、はい、本当この映画に出てくるまんまですね。
本当にしかもなんかマイケル・ダグラスなんか渾身のなんか似せてるんじゃない、やっぱり。
そうなんですよ、ものすごい似方で、似方でって言ったらおかしいんですけど、
う
ん、ほぼ同一人物ですね。はい、でしかもその似てるという、まあ、演技力が評価されて、はい、あの65回エミー賞といって、はい、あのアメリカの放送版の、はい、まあ、アカデミー賞みたいなものなんですけども、はい、テレビとかの、はいはい、まあ、ちょっとまあ本国ではそのテレビで公開されたっていうのもあって、うん、まあ、今回ノミネートされたんですけれども、うん、主演男優賞
やっぱりね、はい、デーモンの方はマットデーモンの方は
実は2人がノミネートされたんですよ。他の方々もたくさんいらっしゃるんですけど、はい、1作品で2人がノミネートっていう状況で、うん、まあ、マイケル・ダグラスか
撮った
撮りました。でもまたステージ上でいいのが、僕がこれだけ素敵な作品を、はい、作れたのは、うん、パートナーであるマットデーモンのおかげだから、うん、2人でこう1つの賞を取ったようなものだと、
お
ー、それでトロフィー、上がいい下がいい、どっちか半分こしようみたいな
冗談を言って、ジョークを言って、
そう、もう素敵なステージでしたね。
そうですか、はい、 マット・デーモンもね、この、なんていうの、使える側の男の役、はいはい、男だけど、まあ、恋してる、
はい、
まあ。両方がお互いに、こう、家族以上に思いやるというような、うね、ちょっと愛の話でもあったと思うんですけれども、ね、で、このマット・デーモンって、全く男らしい顔してるじゃないですか。はい、まあ、マイケル・ダグラスはちょっと、こう、ね、ちょっと女性的なこともできそうな顔してるけど、マットデーモンこんなにごつい顔してて、よくぞ、そのゲイのなんかこう、嫉妬とかね、そういうのを表してくれたなと思って、ね、ちょっと私そこが気に入っちゃったんです。
本当にこう二人の、うん、こう、このカップルだからこそこの作品本当に良くなったんだなっていうのがもう、うん、見ていただければまずわかると思うんですけども、うんもう演技が素晴らしいし、あと実は周りの取り囲むスタッフもすごくてですね、はい、あのこちらの作品、うん、あのまあリベラーチェの晩年も描いてたりとか、はい、結構あの整形したりとかいう、ね、手術シーンとかが
こういうことみんなしてるんだ芸能人みたいな、
ね、そうですよ。でそういった特殊メイクがまた素晴らしくてですね、はい、これもまたエミー賞で、あの特殊メイクアップ賞を取ってるんですけども、うん、そのうちの一人が日本人の矢田博さんという方で、はい、はい、
で彼が2人とも、はい、あのこのね役の2人ともがなんか整形手術するためになるんですよね。
いろいろ
話の展開がね。
はい。でマトデーモンのその整形手術のシーンとかがその矢田さん担当されてらして、はい、まあそこが本当に秀逸だということで、はい、賞、はい、にこちらもすごいんですよ。もう14部門15ノミネートだったので、最終的に取ったのが11部門。
うん。
受賞してるんで、うん、作品賞と監督賞も含めて、
うん、監督もね、
はい、
だってこれなんかちょっとあの書いてあるところによると、はい、13年もこの作品を企画して温めていたという。
そうなんですよ。はい、あのまあなんかこのソダバーグがマイケル・ダグラスとそのかつて、うん、あの仕事をやった時に、はい、あの実はリベラーチェのことを描きたいと思ってるんだみたいな、うん、いう話をこうチラッとしたら、はい、その場で即興でこうマイケル・ダグラスがリベラーチェの真似をしたらしいんですよ。うんで、もう、そこでこう、ほっていうのがあったみたいで、うん、まあ、なかなかこう、実現には、道のりが長かったみたいなんですけれども、うん、まあ、最終的にはこういった、素晴らしい作品が完成したという。
あ、じゃあ、やっぱり最初にマイケル・ダグラスありきだったんですかね。
きっとありきだったんでしょうね。もう本当に本人の映像、過去の映像とかこう、出てくる、あの、作中で出てこないんですけども、はい、インターネットから見ると、検索すると出てくるんですが、はい、そっくりですね。ほぼ同一人物、本当に同じです。
ねえ、映画の人って研究するよね。
すごいですね。
舞台の役者は見習わなくちゃなと思いますけどね。
はい。
だって映像残っちゃうからね。
そうですね。なんかピアノも弾いてるシーンもすごくたくさんあるんですけども、はいはい、あの、実際音はまあピアニストの方がおそらく当ててるんだと思うんですけど、うん、あの、実際本当に弾く練習も、本当にリベラーチェの弾いてるところをこう研究して、動きを本当に完全にコピーしたと。コピーしたって言っても簡単にできませんから、ね、
できないですよ。
右手と左手をあれだけの速さで、うち、ん、あの、ステージ上ジャズとかを結構弾いてるんで、ね、はい、あの速さ、できないですよ。真剣にピアノを習っていなければ。
ね。
はい。
すごい。集中力があるんだろうね、やっぱり。
素晴らしいです。
いや、よかった。あとね、あの、本当にあんなにたくさんリベラーチェは犬を飼っていた。
犬がたくさん、そうですよ。まあ、うん、とんでもないお金持ちなので、はい、犬がたくさん出てくるんですけど。
しかも、おしゃれ犬ばっかり。
そうなんです、おしゃれ犬ばっかり。で、しかも、そのうちのワンちゃん、一番、まあ、二人の、こう、何でしょう、恋のキューピッドと言いますか。はい、はい、ワンちゃんが、あの、カヌーのパルムドッグ。アーティストで、あの、はい、ワンちゃんが撮った賞なんですけど、この、こちらの出てくる、ベイビーボーイというワンちゃん役やった子も、うん、あの、撮ってまして。
パルムドッグ賞。
パルムドッグ。
うん、かわいい。何かもらったのかな。
何かもらったんですかね。
ドッグフードとか。
でも本当に目の見えないワンちゃんで、うん、あの、まあ、演技が上手とワンちゃんに言うのもおかしいんですけども、はい、まあ、すごく素敵な可愛らしい動きをするワンちゃんで、はい、賢いワンちゃんです。
はい、でしたね。いや、あと音楽を聴けるっていう面でもちょっと2倍嬉しいかなっていう映画でもありましたね。
はい、まあ、あの2人の恋愛模様を描いてはいるんですけれども、うん、まあ、こういう華やかなステージの裏でこう、うん、実はアーティストはこう光と影というか私生活でいろいろ悩んでいるみたいなものを描いているので、うん、はい、はい、
すごい、あの、そんな、リベラーチェの、まあ、後半の人生、すべてですね、これはね。
そうですね。
あの、最後、ほら、エイズで。
はい。そうなんですよ。
亡くなっちゃうという。はい、その頃、 今エイズは結構特効薬が出たとかなんとか言われていて、はい、あんまりこう話題にならなくなったってことは、まあそんなに死病じゃ、まあ、うん、それはまあかかっちゃったらちょっと大変だろうけど、うん、なったけれども、その当時はね、
当時はもう本当に大変だったと思うんですよね。ね、でやっぱりあの当時まだアメリカとはいえゲイという、うん、その
市民権を得てない、
まあ、そうですね、うん、なのでこう生前はずっとこうひた隠しにしていたっていうのがあって、はい、ただそれがこうその彼役ですね、あの、はい、マトデモがやってる方の彼がこう当時のことを
回想
して、はい、っていうので、まあ、それがこう明るみになったというか、うん、はい、今だから受け入れられる部分もあると思うんですけども、そうですね、
2013年だからこそ
そうですね、
できた、これは2012年の映画なのかな、はい、2013年かな、
13年です、
13年、はい、あ、もう今年の映画で、はい、エミー賞にも輝いている、
はい、
カンヌのパルムドッグ賞にも輝いている恋するリベラーチェは11月1日金曜日から、
はい、
新宿ピカデリ
ー、はい、
で、ロードショーしているということで、はい、はい、あそこら辺にすごいキンキラキンの看板が、
看板というかあのピカデリーの階段ですね、
はい、
階段があの下の方から見ていただくと、はい、階段の側面がこうリベラーチェのこのポスターキラキラの
飾られてんの、
ものすごい大きいマイケル・ダグラスとマット・デイモンが見れます。
あ、それ行くのなんかちょっとワンダーランドに行くみたいで、すごい映画館に行くのも楽しい、ね、
伊勢丹側から行くと見えないんで、はい、こっち階段の下からこうぜひ行って階段をこうよく見てみてほし
い。あ、いいですね。じゃあそんな恋するリベラーチェから、はい、今日2曲目を持ってきていただきました、
はい、はい、リベラーチェで作中で彼が弾いてる曲なんですけれども、うん、はい、ぜひお聴きください。
読書紹介コーナーリブル、はい、秋ですよ。読書の秋ですか、食欲の秋という人もちょっと本を読もうよっていうコーナーなんですけれども、ですね、南谷この秋はですね、これ去年に出たものなんですけれども、 3.11 から1年、100人の作家の言葉っていう文芸春秋の臨時増刊号をなんかもう一回読んでみたんですね。もう2年経ってるけれども、あ、1年の時みんなどんなことをね、作家の方々は考えてたのかななんていうのを思ってですね、まあ、ちょっとざっと参加してる作家を言いますと、谷川俊太郎さん、園彩子さん、佐藤愛子さん、瀬戸内寂聴さん、五木寛之さん、村上龍さん、それから野波朝さん、西村京太郎さん、小林信彦さん、黒井千治さん、筒井康隆さん、源遊宗久さん、高村薫さん、田和田陽子さん、もうねじめ正一さん、花村満月さん、西村健太さん、すごいたくさんいろんな人が寄せてるんですけれども、私がちょっとああと思ったのはですね、五木寛之さんがちょっと書いている言葉でですね、2点3点する報道に対して裏切られたとかメディアが信用できなくなったとかいろいろ言う人がいるけれど、国ってそういうもんなんだって書いてるんですよ。で、民っていうのはまあ私たちですね、裏切られたと言っている。民っていう字のね、語源はね、目を針でついて盲目にした奴隷っていう意味なんだって。っていうことは、つまり支配下に置かれる人々っていう意味だから、民主主義の国家とか言いますけれども、民主主義つまり目を針でついて盲目にした奴隷たちの国家だから、民っていうね字がね、五木さんは大体好きじゃないと書いています。だから民は知らなくていいっていうのが昔から国家統治の原点なんだからとか言いながら、だからそれは民が物を知ろうとしないように、国がさせるんだから、その国の下で生きている限り当たり前のことであって、それで一人一人が、自己をちゃんと覚醒して知るようにしながら国家を作っていこうよっていうようなことを、この震災をきっかけに五木寛之さんはこの文章の中で呼びかけているような気がしたんですね。なんかそんなことを改めて読むとすごくいい なんか自分の中で体験になるというか、そんなような、このだからね、あの100人の作家の言葉という臨時増刊号は自分のうちにあるんですけれども、時々思い出して読み返したら、あのその年によって、どの人の言葉が自分の胸に来るかなっていうのが変わるんじゃないかなと、南谷には深く思ったわけです。あの、去年読んだ時はね、すごく面白かったの。あの、万丈目学さんという人気作家が、あの、東電のね、東電がほら、ダメになったじゃないですか。そのおかげで自分東電の株たくさん持ってたから、すごい大損をしたっていうのも寄せてるんですよ、エッセイで。そこが去年読んだ時にはリアルで面白かったけど、今年読んだら、五木ひろゆきさんの言葉が身に染みましたという、そういう読書紹介コーナーでした。